岩田です。二次元ラジオです。シュタインズゲート劇場版不可領域のデジャブ。ネタバレ座談会 B パート。この間みんなで座談会を、カラオケでやった時にですね、結構自分の気持ちみたいなものは出せたかなっていう感じはあったんですけども、後々その家に帰って聞き直してみようかなと思った時に、三沢が B パートを上げるっていう、ずるっこをしてたんで、ちょっと、俺もってちょっと思って、今、撮ってます。そうですね、本当はもっと、喋る前は、自分の中の気持ちというか、その映画を見て感じたことみたいなものを全部整理して伝えようと思ってはいたんですけども、ハプニングと泣いちゃってさ、泣くと思わなくてさ、俺も自分で泣いちゃって、泣いた後はもうわけわかんないね。泣いた後冷静に何か喋ろうとするの無理だったね。無理だわ。というわけでね、ちょっと日が経ってだんだん冷静になってきたんで、もう一回ちょっとまとめて喋りたい。喋りたいっていう。ちょっと喋り足りなかったっていう部分があったね。それをちょっと今撮ってるんですけれども、まず泣いちゃった理由というか、結局、ただあのラジオを聞くと、ただただ続編が出るのを泣きじゃくって嫌がるっていう、もうとんだ木印だなっていうのしか、伝わってこなかったんで、そういうことじゃないんです。当然その劇場版を見に行くまではすごく、誤解を恐れずに言うなら嫌だった。またこれでちょっとラボメンたちが、なんか変な嫌なハプニングに巻き込まれるんだ、みたいなのを見たくないっていう気持ちはもちろんあったんですけども、そういう風に思い至るに、至った経緯というか、ちょっと自分なりに思い返してみると、結局シュタインズゲートっていう作品に対しての、姿勢が、盗作、完全に俺盗作してるなっていう、好きすぎると、前、エヴァンゲリオンって作品でもこんな感じになったんですけど、作品として見れなくなる病気。なんと言ったらいいか。クリスとか、オカリンとか、そういう人たちはもうすでにちゃんと実在してて、実は秋葉原っていう街に、ラボもちゃんとあって実在してて、それをたまたま見つけた、シクラ・チオマルさんがね、チオマル社長が、株式会社メイジス代表取締役社長の千代田祖が、たまたま千代田祖だけが知ってて、こいつらいいじゃんってなった千代田祖が、取材をしたのが、シュタインズゲートだっていうような気持ちというか、たまたまそこだけ切り取って、俺たちに、ほら、こんないい奴らいるんだよって教えてくれたみたいな感じの受け取り方にもちょっとなってて、だから、もう、作品の中のキャラとしてじゃなくて、普通に、喋ったことないんだけども、友人として、大事な友人としての受け取り方になっちゃってるから、その大事な友人が画面の向こうですごい辛い顔で泣いちゃってるのを見たらもう嫌じゃん。もう俺そんなのは見たくなかったのよ。誰だってそうだけど、自分の大事な人、例えば自分の両親とかがすごい辛い目にあって泣いてるところを見たいと思う人いないんじゃないですか。ね。それと同じ気持ちだったんだっていう部分はちょっと振り返って分かったんですね。で、クリス、時間が経ってたんで、ある程度距離を置けるかなとも思ったんですけど、劇場入る前に、クリスのコスプレをした女の子を目撃しちゃったせいで、なんていうかその盗作度合いがドマックスに振り切れちゃったっていうの部分もあって、やけに没入した結果、泣きじゃくりっていうのが、まずあったんですけども、そうですね。で、その劇場版を見て、ずっともやもやした気持ちが残ったというのは、劇場版は劇場版としてすごく面白かったし、クリスが超可愛かったっていうのも良かったんですけども、三沢も言ってた、タイムマシンを使うっていうことをクリスが選んでしまったっていう部分で、その未来にちょっと不安が残るっていうところを、ラジオ撮ってる、座談会を撮ってる当時はもうほんと嫌だな、 これでまたどうせピンチになるんで嫌だなってずっと思ってたんですけど、ちょっと時間を置いて考えたら、違うなっていう部分に気がついたというか、タイムマシン自体は、悲劇の引き金ではあるんで、原因ではないなっていうふうに思ったんですね。原作のシュタインズゲートだと確かにタイムマシンをオカリンたちが、まあ、タイムリープマシンかを作ってしまったせいで、まあ、ディストピアが引き起こされてしまったり、あるいはクリスの論文をきっかけに第三次世界大戦が起こったりましたせいで、タイムマシンイコール悪みたいな感じの印象が強いんですけども、ただそうじゃなくて結局はタイムマシン、タイムリープマシンどっちも手段でしかないし、それを使う人間の気持ち次第、鉄人28号的な存在なんだなっていうところを考えると、今回の劇場版のラストっていうのは、ラストというかクリスの選択というのは、決してネガティブではない。むしろちょっとこれまで以上にハッピーエンドに近づいたんじゃないかなっていう風にすら思えるんですね。で、なぜかっていうと、まあ、今、オカリンたちが到達したシュタインズゲート世界線っていうのは、まあ、どこのアトラクタフィールドにも属してない。まず原作の、表現だと。まあ、オカリンたちの気持ちで選択次第で、いかようにも未来が変わる可能性、無限の可能性を秘めた世界、唯一の世界線なんだっていうことだったじゃないですか。っていうのは、つまりですよ、アトラクトフィールドに属してないっていうことは、じゃあ何によって世界が導かれるかっていうと、オカリンたちの選択なんですよ。エゴなんです。オカリンたちのエゴを唯一貫き通せる世界線に今いる。で、じゃあそのエゴを貫き通すための手段として何があるかっていうと、まあもちろん自分たちで考えて選択して道を切り開いていくっていうのもあるんですけど、その手段としてタイムマシンが一つあるだけなんだって考えると、全然むしろクリスのやったことっていうのはその証明に先駆けになるんじゃないかなっていう。で今後まあ、ミサも B パートで言ってましたけども、何かラボメンたちにピンチが訪れた時に、オカリンはどうするか。まあもちろんタイムリープマシンを使うでしょう。バンバン使うでしょう。そのラボメンたちを救うためにも何の躊躇もせずに使うだろうというのはもう想像はできます。で、俺はそれで本当にいいと思う。てかそうすべきだと思う。シュタインズゲート世界線というものの中で、なんというか、抗えない運命というか、運命というか、その時間の流れみたいなものに、を遡って唯一そういうものに対抗しうる武器、まあ、リーディングしたいなと、手段、タイムリープマシンっていうものを備えてるからこそ、逆に盤石というか、あ、安泰なんだなっていう結論に至りました。私、至りました。だ、逆に言うとですね、今回その映画の中で、まあ、クリスに焦点は当たってたんですけれども、クリスが、鳳凰院狂魔を演じること、演じるというか、まあ、真似することで、ダルドの心の中にも、マユシーの心の中にも、全員の心の中にも、すでにちゃんとオカリンというものの存在があって、きっかけさえあれば、彼らはまた一つに繋がれるんだっていう場面。あそこが、やっぱり希望の象徴だと思うんですよね。で、やっぱり、まあ、自分を鑑みてみると、原作でバッドエンドに入った時に自分はどうしたかっていうと、何の躊躇もなく、セーブとロードを繰り返して、なんとかシュタインズゲート世界線にたどり着こうって考えて、もう無我夢中でやってた。で、それに対して何の罪悪感もないし、それが何か悲劇を引き起こしたっていう、セーブ&ロードが悲劇を引き起こす原因になったかっていうと、全然そうじゃない。それはむしろ逆で、悲劇を回避する手段だったっていうふうに、俺はもう自信を持って言える。ね。みんなも多分そうだと思うんですよ。あれがなければ、俺はもう無限サイクリングエンドで、一生過ごすことに、一生、うつうつとした人生をこれから過ごさなければいけない。ただ、そうじゃない。俺は手段があるんだと。やっぱりバッドエンドで流れるエンディングテーマとか、運命のファルファフラの歌詞の中にもね、神に抗いし騎士たちは挑むだろう、訪れる運命に。 時を見つめるものの眼差しさえすり抜けてってあるじゃないですか。これは結局、何が言いたいかっていうと、お前たちは武器があるんだ、手段があるんだ、ちゃんとエゴを突き通せる、そして自分で考えて選択をしていくだけの力があるんだから、目の前の絶望にうつむかずに、抗っていけよっていうメッセージなんだろ？そうだろ？そうだろ、クリス。完全にゲームのパッケージに向かって今喋ってるっていう、本当にこれもう親に顔向けできない状態で、ラジオ撮ってますけれども、そういうことなんだ。そういうことを、しかも、原作だと、オカリンしか、その武器を持ってない、その、絶望を打開する手段を持っていないっていう風に、描かれてたんですけど、今回の件でクリスもラボメンたちも全員が全員、それぞれのアトラクターフィールドというか、それぞれの、まあ、リーディングシュタイナーをちゃんと持って選択をする、神に抗う騎士たちの一人なんだっていうのが、ちゃんと描かれてたので、これは、あ、良かったんだな。逆にって言い方は変だな。まあ、まっすぐ良かったと思える。うん。もやもやする人なんか何もないんだっていうのは今回の映画で思えた部分ですね。もちろんそのタイムマシンをクリスが作るってことは確定したのかもしれないんですけれど、それによって何かしらトラブルが今後起きるのかもしれないんですけれども、ただですよ。それを打開して自分たちのそのラボメンたちを守って、でラボメンたちの、安息をね、守るっていうことができる、全員ができる、ラボメンたち全員が、その、幸せになるための、幸せに向けてのアトラクターフィールドを持ってる。そっちに世界線をグイッと引き寄せられる力を持ってるんだっていうことが、今回の件ではっきり。でも、全然今後何かしら起こって、オカリンがタイムマシンに手を出すことも、まあ、あるでしょう。けども、もうそれについてはもう本当に、やってくれって思う。し、俺がオカリンだったとしても、それはやるだろうっていうのは、あります。っていう部分で、ちょっと、自分の中で割とすっきりできたんで、それをね、喋りたいなっていうのは、ありましたね。ありましたね。ちょっとB パートを取らせていただきまして、で、この音源を、松原さんに送りつけようと今思ってます。はい。じゃあ、シュタインズゲート、線形高速のフェノグラムを今からプレイします！ありがとうございました！